そんなことないっしょ、中級編第1回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。今回から一眼レフについて説明をしていく中級編が始まります。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちゃんとした番組初めてですが、
はい、
はい、緊張してないですか？
緊張しております。緊張してます。はい、
まずはですね、
はい、
2012年最初の配信ということでご挨拶したいと思っております。
はい、
はい、リスナーの皆さん、2012年今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年はですね、そんなことないっしょ初めて2月から始めたかな、で斉藤さんとやっている時期があって、その後渡辺さんとやっている時期があって、渡辺さんの方が、いろんなご都合の関係上しばらく収録できないという話と、もう一つは下平さんと新しいメンバーが加わりまして、ぜひ一眼レフの方で、そんなことないっしょやってみたいということがありまして、今日から中級編第1回ということで、一眼レフ、デジタル一眼レフですね、その辺のことを中心に説明をしていくことを思っております。ということで下平さん、
はい、
初めての方もそこそこいるんじゃないかと思うので、
はい、
軽くですね、
はい、
どんなカメラでどんなものを撮っていてどう上手くなりたいかみたいな話をしてもらっていいですか？
はい、はい、今使っている一眼レフはキャノンのイオスキスという機種です。
うん、
よく撮るのはペットの写真なんですけれども、そうですね、旅行に行った際は旅行先の思い出とか景色とかそういったものを中心に撮ってます。まあ、普段はコンパクトデジカメを持ち歩くんですけれども、やっぱり旅行に行った際はコンデジではなく一眼レフでちょっといい写真を思い出に残したいなと思ってます。
はい、最近なんか撮ってるものとかあるんですか？
ですね、だいぶ寒くなってきたので近所の川に白鳥が飛来してるんですね。
お、ずいぶんあれですね、いい感じのところに住んでますね。
はい、結構川べりまで近づけるところなので、かなり近づいた白鳥の写真とかも撮れるんですね。
もういいじゃないですか。
はい、一レフを買うまではそんなにこう、はい、あそこまで行って撮りたいとかっていうのはなかったんですけれども、
はい、
一レフを持ったからにはちょっといい写真とか迫力のある写真を撮りたいなと思って、
うんうん、
今回思い切って近づいてみたんですが、
はい、
逃げられましてやっぱり引きの絵になってましたね。
そうですか。
はい、
わかりました。
はい、
私もお正月帰省をしたりしてですね、
はい、
実家に帰って写真とか撮ったんですが、
はい、
持ってったのは一眼レフではなくてコンパクトデジカメの方でした。
あら。
というのも、
はい、
もうね、実家に帰るとおいっ子めいっ子の世話というかですね、重りが長くて、
あー、なるほど、
そこで撮るには一眼レフをブンブン振り回すのはなかなか大変というのが正直なところでですね、
はい、
カメラ持ってればベタベタ触ってくるので、
はい、
その辺もあってコンパクトデジカメ撮ったんですけれども、
はい、
たまにね、子供たちの顔を綺麗にというか味のある感じで撮ろうと思うとやっぱり一眼レフ持っていけばいいかななんて思うこともまあまあありますね。
はい、うん、やっぱり子供相手だとどうしても難しいですよね、その、シャッターチャンスというか。
難しいです。
あっという間にこう表情が変わってしまったりとかするので。
そうなんですよ。でコンパクトデジカメの方が威圧感がなくていいなって思ったりする反面、
はい、
一眼レフを持っていけばもっとちゃんと素早くピントがあったりして背景もぼかせたりするのにって思いながらこうジレンマですね。
そうですね、うん、はい、
ということで今、はい、コンパクトデジカメだったらとか一眼レフだったらって話をしたんですけども、
はい、
今日はまあ第1回ということで、
はい、
コンパクトデジカメと一眼レフってそもそも何が違うんだっけっていう話をしてみようと思っています。
はい、
本当にね、なんかこう基礎の基礎って言ったら変ですけど、こんなこと聞いていいんだろうかっていうようなところまで質問していただければ、
はい、
説明していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Please hang up and try again.
一眼レフとコンパクトカメラの違いを説明していくんですが、
はい、
下平さん、コンパクトデジカメと一眼レフってぶっちゃけ何が違う感じがしますかね。
まず一番大きいのはやっぱりその大きさですかね、
うん、
コンパクトデジカメはどんどん小さくなっていくじゃないですか、
はい、
ただ一眼レフってどんだけ立っても一眼レフの大きさってあまり変わらないような気がしていて、
うんうん、
その辺がやっぱり一番違うかなと。
そうですね、はい、大きくなきゃいけないのかっていう話は一つあって、
はい、
一眼レフが大きいのはですね、まずはこうレンズ交換ができるっていうのがすごく大きい違いじゃないですか。
はい、
コンパクトデジカメはレンズ交換ができないけど、まあ、一眼レフとか、はい、今ミラーレスっていうのが出てますけど、
はい、
それではレンズ交換ができるので、
はい、
レンズをこうつけたり外したりするところ、
はい、
そこ金属でできてますよね、カメラの方、
はい、
そこをがっちり作んなきゃいけないし、中を光が通るところを確保しなきゃいけないんで、あの枠の大きさは変わらないんですね。でなおかつがっちり作んなきゃいけないんで、
はい、
その辺で少し大きくなるのが一つ、
はい、
でもう一つは、
はい、
一眼レフのレフっていうのは、はい、鏡のレフレックスの略なんですね。
あ、なるほど。
で、
はい、
レンズを外して中を覗くと鏡が斜めに入っているのが一眼レフの特徴なんですよ、
はい、
で覗いて撮るときに、
はい、
レンズを通った光は鏡で反射されてカメラの中にあるすりガラスに当たってそこを覗くっていう風になってるのが一眼レフなんですね、
はい、
でその鏡が斜めに入っている箱を持ってなきゃいけないんで、その分真ん中に空間が必要になってきます。ですりガラスに映ったのを目で見るときに光を反射させて持ってこなきゃいけないんで、
はい、
なんかこう尖った頭がくっついてる、
はいはい、
昔のやつだと尖ってますけど今少し丸くなってますけど、箱の上に覗くところが出っ張って出てるのはそのせいですね。
うん、なるほど、
はい、で残りのところはある程度ちっちゃくできるので、
はい、
握る手と、
はい、
あとはこう持った時の左側のところは少しずつちっちゃくできるんで、
はい、
その辺はだんだんちっちゃくなってるんですが、レンズから後ろの厚み、そのさっき言った鏡が入っている箱とその後ろの撮像素子って実際に映すところを、
はい、
その手前に液晶パネルを入れなきゃいけないんで、その辺を足していくとなかなか、ちっちゃくならないし、もう一つはですね、
はい、
撮像素子っていうところのすぐ前にシャッターがあるんですね、
はい、
コンパクトデジカメってレンズの中にちっちゃいシャッターをつけてるんですよ、
はいはい、
それがパシャって開いて光を取り入れるんですけど、一眼レフは撮像素子の手前にシャッターをつけてるんですね。それはレンズ交換ができなきゃいけないじゃないですか、
はい、
だからレンズを付け替えた時にも光のこう取り入れるやめるっていうのがコントロールできるようにそこにシャッターをつけなきゃいけないんで、
は
い、結構面積広いんですよ。切手ぐらいの大きさのところを、開けたり閉じたりしなきゃいけないんで、そのシャッターユニットを入れて、大きいバッテリーを入れるとあんな大きさになっちゃうっていうのがまず大きさの制約なんですね、はいはい、
なるほど、
うん、でミラーレスって言われてるのが最近あって、
はい、
オリンパスのペン、宮崎葵ちゃんが CM してたりするやつとか、
はい、
パナソニックのルミックスだったり、
はい、
ソニーの NEX だったりするのは、
はい、
ミラーレスっていうぐらいなんで、
はい、
その鏡がなくなってるんですよ、
はいはい、なるほど。
そうすると、
はい、
さっき言った鏡のスペースがいらなくなって、それを映し出すすりガラスとそこから覗き窓に持ってくるこう光を通すところっていうのはいらないので全体が薄くできますと。
なるほど。
頭の出っ張りもなくていいですというので本体がちっちゃくできるっていう仕組みになってるんですね。でですね、
はい、
じゃあ一眼レフって何ができるの、コンパクトデジカメと比べてできること違うのっていうところがあるんですが、
はい、
一番大きいのはさっき言ったレンズの交換ができることなんですね、
はい、
でレンズの交換ができるのって何がいいかっていうと、
はい、
まあ、分かりやすく言うといろんな画角だったり明るさのレンズが付け替えられるっていうのが一番いいんですが、
はい、
コンパクトデジカメでも、まあ、ちょっとガタイ大きいですけど高倍率ズームって言って、はい、すごく広角からすごく望遠まで撮れるやつって出てるんですよ、
はい、
あのカードサイズとかではないんですけどね、それと比べてレンズ交換ができると何がいいかっていうと、
はい、
ズームじゃないレンズって明るくて、
はい、
画面の隅々まで綺麗に映るっていうのが作りやすい。 それに比べてズームレンズはどちらかというと、はい、画面の隅々まで、綺麗に映ってなおかつ明るいというか光がたくさん通せるっていうレンズっていうのはなかなか大変で、
はい、
それを作るとすごく高くなっちゃったり大きくなっちゃったりするので、
はい、
そこを考えるとこのくらいのものを撮るときには最適なレンズの構成っていうのはそれぞれの被写体に応じてあるので、それごとにだから、撮りたい被写体ごとに最適なレンズが選べるっていうのが一番のポイントなんですね。ただ普通に買ってきたやつはだいたい標準ズームって言って、
はい、
ちょっと広角からちょっと望遠までっていうのが写せるレンズがくっついてることが多くて、
はい、
持ってるやつは、本体とレンズのキットを買ったんですよね多分。
はい、そうですね、あの望遠のちょっと長めのレンズと普通のレンズのダブル
ズームレンズキット。レンズ、
はい、そうですそうです。
そうかそうか。それは、遠くのものをアップで撮りたいときにその重たくて長めなやつに付け替えると、はい、望遠の方が撮れるってやつですね。
はい、
よくあるのは、運動会を撮るときにそっちをくっつけて旅行に行くときには普通の方をつけるとか、
はいはい、
さっきの白鳥を撮りに行くとか野鳥を撮りに行くときには望遠レンズをつけて、
はい、
っていう風な使い分けっていうのが一番分かりやすい使い分けじゃないかと思います。
はい、
でじゃあせっかく付け替えられるんだからレンズ次のレンズを新しく買おうっていうときにどんなものがいいのかとかっていうのはおいおいお話をしていくんですけれども、
はい、
ズームができないけどとっても明るいレンズっていうのがちょっとおすすめで、
はいはい、
一眼っていうとこう背景をぼかして撮れるっていうのが一個特徴だと思ってるんですね。
はい、とっても魅力的な写真ですよね。
そう、でそれをするには、
はい、
実はレンズで光を取り込むところが広くないといけないんですよ。そうすると、奥とか手前がボケた写真が撮れるんで、
はい、
そういう写真を撮りたいときにはそれなりのレンズに交換するっていうことが必要になってきます。あとできることだとやっぱアクセサリーが多いっていうところもあるのかな。拡張性とかで一番わかりやすいのは頭にフラッシュが付け替えられるっていうのがあったり、
はい
はい、あとは横を開けるとリモートでシャッターが押せる端子がくっついたりとか、
はいはい、
そういうのとかがいろいろあって、アクセサリーがある程度充実しているっていうのもあったり、あとはレンズと本体の間になんか入れるアクセサリーがあったりとか、そんなのもあったりします。あと撮れる絵がどんだけ違うのっていうのがあるんですけど、
はい、
一番わかりやすい、説明だとコンパクトデジカメのさっき言った撮像素子っていう写真を撮る肝となる部品が、
はい、
大きさとしてはですね、マイクロ SD カードだとってわかります？大きさ、
はい、わかります。
携帯とかに入れる
随分小さいんですね。
そうそう、あのくらいの大きさのところで写真を撮るんですね。
はい、
そうすると一個一個の点をこうデジタルカメラって格子状になっている点を集めて絵を作っているので、
はいはいはい、
入ってきた光を一個一個の点でどのくらいの明るさかなっていうのを見て写真を撮るわけですけど、うん、そこの詰まり方が余裕があるかないかっていうのが画質に効いてくるんですけど、
はい、
それに比べて一眼レフで使っているやつは、
はい、
覗くと分かるというか、覗くと鏡しか見えないかもしれないんですけど、
はい、
切手ぐらいの大きさはあるんですね。
はい、
で、いくつかの機種ではもう少し大きくて昔ながらのフィルムの1枚の大きさ、
はい、
今の人はそんなに使ったことないかもしれないですけど、こうネガを透かしてみるときに、はい、写っている1枚のコマと同じくらいの大きさが一眼レフだと写せる範囲になって、その分こう一マス一マスのこう光を取り入れる量が余裕があるんですよ。
はい、
そうすると暗いところから明るいところまでの表現が、うまくいくっていうのがあって、そこで、階調が豊かっていう言い方をするんですけれども、
はい、
真っ白から真っ黒までの中の階調がすごく細かく表現できるっていうのが一つ大きいかなと思っていますし、
はい、
光を取り入れる一つ一つのマスが大きいので、
はい、
暗いところまで高感度にできるっていうのもありますね。でこの辺が本質的な違いで、
はい、
その他の違いは実はコンパクトデジカメでもできたり、
はい、
一眼レフでもできたりっていうことなんですけど、
はい、
コンパクトデジカメ寄りな話と一眼レフ寄りな話をいくつかすると、
はい、
一眼レフは画素数が大きかったり扱うデータの量が多いので、 だろうな、画像処理をするこう回路、
はい、
が豪華じゃないといけません。でさっき言った撮像素子と画像処理をする回路が豪華じゃなきゃいけないんで、はい、なかなか安くならないんですよ。
そうですね、
そうなんですよ。
やっぱりもうちょっとって思うんですけど、やっぱり指加えてみてちゃいます。
ちょっと高いですよね、
はい、
でも逆にそこが本質なので、
はい、
うん、でも一方で、コンパクトデジカメと、一眼レフのいくつかの違いで、なんかダイヤルがついてて M だとか A だとかっていうのがくっついてるところがあると思ってるんですけど、
はい、
その A とか M とかっていうのはどんな撮り方をするかっていうのが選べるんですが、
はい、
それは実はコンパクトデジカメでもやろうと思えばできることで、おいおいその機能についてはお話をしていきますけれども、
はい、
一眼レフの多くのものはこう自分の思った通りのシャッターの空いてる時間だとか、
はい、
あとはレンズの中の通ってくる光の量だとか、
はい、
あとは感度っていうものの調整が細かくできるっていう風に作ってあるものが多いです。
だからボタンも多かったりするんですね。
そうですね、ボタンが多いのは覗きながら撮ることが多いんですね。わ、
はい、
かります？一眼レフって、
はい、
なんか覗き窓というかファインダーって言うんですけど、あそこ覗きながらじゃないと撮れないことが多いんですよ、
はい、
そうするとなんか調整しようと思った時にメニューを出して選ぶとかってやってると、
はい、
いっぺんそこから目離さなきゃいけないですよね、
はいはい、
なんですけど覗いたまま調整ができたらいいじゃないですか、
はい、
で昔からそういう風に考えてる人が多いんで、
はい、
実は、中級機と言われているやつよりも上のやつは、
はい、
覗きながら指で探って、いろんな設定が変えられるものが多いです。で入門機とかって言われている、はい、お手頃でちっちゃめのやつは、それが、メニューを開いて選ぶっていうタイプになっているので、ボタンの数も少なめだし使い勝手もコンパクトデジカメに似ていて、メニューって選んで中の項目を選んで設定値を変えるみたいなものが多くなってますね。
そうなんですね、
うん、そんな感じで、撮るところが大きくて余裕があるっていう話と、
はい、
撮るものにこう応じてレンズが変えられる、
はい、
あとは細かい設定が、凝って細かい設定ができるっていうのがやっぱ一眼レフの特徴になってますね。逆に言うと私の思うところでは、
はい、
綺麗に撮れるだけだったら条件が良ければコンパクトデジカメでもそこそこ綺麗にだんだん撮れるようになってきちゃったので、
はい、
どうしても一眼レフを買わなきゃいけないなっていうふうに思ってないんですよ、
はい、
さっきもちょっと話しましたけど、すごい景色を撮るための旅行じゃなければ、
はい、
コンパクトデジカメでもいいかなとか、あとは子供とこう手をつないで歩かなきゃいけないようなちっちゃい子と遊びに行くにはやっぱりコンパクトデジカメでもいいかもしれないなとか、一方でピント合わせが早いとか、
はい、
あとは背景がぼかせるとかっていうのを活かせるようになったら、ぜひ一眼レフをこう活用してね、いい写真を凝って撮れるといいかなと思うんですよね、
はい、
なんか周りの人の話を聞いていると、
はい、
運動会でとっても望遠レンズを使わなきゃいけないといけない、
はい、
そうじゃないと子供がアップで撮れないから、
一
眼レフを使うっていう話をよく聞いて、
はい、
そのためだけにこう一眼レフを持ってるようなご家庭をよく聞くんですけど、
はい、
多分それだけじゃもったいないので、
はい、
普段例えばお子さんの顔を撮るだけでも、あとはちょっとしたお花を自分家でね、
はい、
撮るだけでも、あとはちょっとした散歩、
はい、
でも持ち物に余裕があるときには一眼レフを持ち出して、その辺に咲いてる花でもいいし、こう空を流れる雲でもいいし、そんなのを自分なりのこう設定にして撮ってみると、こう新しく今まで撮れなかった写真が撮れるんじゃないかと思うんですよね、うん、あと一眼レフってこんなところが違うんじゃないか、またこんなところがよくわかんないっていうのって何かありますか？
やっぱりそのボタンが多すぎて、
うん、
どれをどうしたらどういう設定になるのかっていうのがまだ分かってないところが多くて、
うん、そうですね、
はい、
すごく違うところの一つは、
はい、
なんかねダイヤルがついてるんですよ、くるくるくるくるって回す、
はい、
でそれは多分下平さんが持っているカメラだと、シャッターボタンのすぐそばに人差し指で回すダイヤルがカリカリカリって回ってます、
はい、あります。
でニコンのカメラを持っている人だと親指のところの脇にあったりするんですけど、そんな感じで、 ダイヤルがついてるやつが多いんですけど、
はい、
それは、一番凝って設定したい、何設定シャッターを開けてる時間とか、
はい、
レンズを通る光の量とかっていうのを調整するためのダイヤルで、なんとなくね、こう一眼レフのこだわりみたいなところがあったりします。あとは、ボタンがすごくたくさんあるのはやっぱりすぐに変えた
い
っていうものにボタンが割り当てられてることが多いので、
はい、
その辺が少しずつでも分かってくると、なんか触るのがかな、ちょっとおどおどしちゃうというか、はい、変なとこ触ったらどうしようっていう恐怖感がなくなってくるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
うん、とりあえず今分かるボタンって電源と、
はい、
多分シャッターボタンと、
はい、
再生ボタン、
はい、
あとは時たまメニューと上下左右かな。
そうですね、
そんな感じかなと思うんですけど、
はい、
ぜひですね、
はい、
くるくるってますダイヤルと、はい、あとは結構目立っているモードキーカーみたいなダイヤル、
はい、
あとはちまちましたボタンのいくつかについては早めに説明をして、
はい、
怖がらずに触れるようになるようにできたらいいかなと思っています。
はい、
はい、あとですね、さっきちょっと説明し損ねたんですけど、
はい、
背景をぼかすっていう時には、
はい、
実はですね、さっきのマイクロ SD カードぐらいの絵を撮る場所と、
はい、
切手サイズとかもう少し大きいところで撮像素子の大きさですね、
はい、
っていうので、ボケ具合が違うっていうのがあって、
はい、
大きければ大きいほど、その撮るところが大きければ大きいほどぼかしやすいっていう傾向があるんですね。なので一眼レフとかそのミラーレスって呼ばれているものでも撮像素子が大きい方がそのボケた背景とかをぼかした写真が撮れるっていう特徴があります。
はい、
コンパクトデジカメでもぼかして撮るっていう工夫はあるんですけど、やっぱり一眼レフみたいな撮像素が大きいものの方が、
はい、
背景をぼかす、または手前にあるピントが外れたものをぼかすっていうのがやりやすいので、
はい、
とりあえずは背景をぼかした写真を撮れるようになるっていうところが最初のステップとしてはいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
はい、
うん、でそのためにはレンズが明るい方というかですね、
はい、
なんか明るいっていうとなんだかよくわかんないんですけど、たくさん広い面積で光が入るものの方が、はい、ぼかしやすいです。なんでかっていうと、
はい、
ピントが合ってるところって光が集まってるからくっきり映るじゃないですか、
はい、
ピントが外れてる時にちっちゃい穴から光が入ってくるとピントが外れていてもそんなにその光が広がらないんですけど、
はい、
レンズから光がたくさん入るようになっているもの、つまりレンズが大き
い
と、レンズの端っこから来る光とレンズの真ん中から来る光と反対の端っこから来る光がフィルム面というか撮像素子に集まってくるじゃないですか、
はい、
そうするとその円錐がちょっとでもずれる と、はい、ボケが広がりやすいっていうのがあって、
はい、
目が悪い人が見にくい時にこう目を細めちゃうと見やす
い
とかっていうのと同じように、
はい、
目を開けて、広いところから光を撮るとピントが外れたところがよくボケるっていうのがあって、
はい、
その辺が分かってくると、ぼかすっていう時にこう教科書に載っているなんだろうな、ほにゃららをほにゃららに設定してっていうよりもなんとなくレンズの広い面積で光を捉えるとよく、ぼかすことができるんだなっていうのがこう実感として分かるようになると、
はい、
使ってる時に頭じゃなくてなんとなく手とかね、
はい、
で覚えられるかなと思ってる。その辺のコツも含めて、ね、お話が聞くといいかなと思っています。
はい、はい、お願いします。
でですね、次回から、
はい、
具体的な使い方とかをやっていこうと思っているんですけれども、
はい、
まず最初は、オートで撮ってみるっていうところから始めて、
はい、
ちょっとずつこだわった撮り方をするっていう風なやり方がいいんじゃないかと思っているので、
はい、
最初の時はあんま面白くないかもしれないですけど、とりあえずオートで撮ると
はい、
いうところから始めたいと思ってます。
はい、
被写体何を撮るかっていうのを、
はい、
ある程度こう絞るといいかなと思ってるんですけど、
はい、
やっぱり下田さんだとペットというかワンちゃんでしたっけ。
そうですね、はい、
をオートでも綺麗に撮る、
はい、
っていうのをやってみたいと思っています。
はい、
今こう一眼レフでペット撮るとき失敗しやすいのってなんか具体的にこんな風な失敗が多いとかそんな風にうまく撮れないってありますか。
そ そうですね、やっぱりあの室内で撮るときとかだと、
うん、
あの光の加減によってあのブレちゃうんですね、
うんうんうん、
でしっかりあの綺麗にその瞬間が撮れてないっていうのがあって、
はいはいはい、
そこがもうちょっと綺麗にできたらなと思います。
わかりました。じゃあ最初は、その辺をこう、 うまく撮るというところを目指して、はい、ちょっとずつちょっとずつやっていこうかなと思ってます。
はい、
はい、ではですね、まあ
はい、
コンパクト一眼レフと一眼レフの違いについて説明してきました。
はい、
また分かんないことがあったら、毎回毎回聞けるというか質問していただければいいと思ってるんですけど、
はい、
ぜひですねこうリスナーの方にも分かんないことがあったら質問していただきたいなと思ってますし、特にこう一眼レフにステップアップしよう、あとは一眼レフがうまく使いこなせない、あとは一眼レフ買おうと思ってるけど迷ってるみたいな方に、具体的な迷ってるところの質問をしていただけるとこちらもやりやすいなと思っているのでぜひ送ってください。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
そのフォトナイスショ
ーということでエンディングでございます。
はい、
本格的な番組収録は初めてなのですが、どんな感じでしたか？
いや、 やっぱり一回一回緊張します。
そうですか、
はい、
もっとね突っ込んでいただいて構わないので、
はい、
早くリラックスして収録に臨めるようになるといいですね。
はい、そうですね、
はい
はい、なるべく頑張ってなれます。
はい、でお知らせなんですが、
はい、
ゆくゆくは下平さんにも、告知の方していただこうと思っているんですが、
はい、
今日は私の方から、
はい、お願いします。
はい、そんないプロジェクトの一番組としてそんなフォト内緒の配信をしておりますけれども、そんないプロジェクトではですね独自サーバーを立ち上げまして、そんない .com というサーバーを立ち上げまして、そちらからの配信にだんだん切り替えていこうと思っています。今まではですねシーザーブログを利用して配信をしていたんですけれども、今後はそんない .com sonnai.com からの配信に順次切り替えていくつもりでおります。この番組そんなフォトないっしょも、あと数回でシーサーからの配信がストップします。一応ですね1月中は、シーサーからの配信を続ける予定でいますけれども、その先は独自サーバー sonnai.com そんない .com の方からの配信にだけになりますのでご注意ください。ということでリスナーの方はですね早めにそんない .com の方からポッドキャスト登録をしていただければと思っております。でですね、そんない .com の方ではそんないプロジェクトのすべての番組をご紹介しています。また今までシーサーの方ではなかなか撮れなかった過去の配信とかの方についてもですねお聞きいただけるようになっておりますので、ぜひ見てみてください。で、そんなフォトないっしょの方の話に戻るんですけれども、そんなフォトないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問、またリクエストとかですね、特に一眼レフの活用についてのご質問などをお待ちしておりますので、どんどん送ってください。投稿はですね先ほどのそんない .com のサイトから各番組へのリンクがありまして、そこからも送っていただけますし、またメールでも、送っていただけます。送っていただくメールアドレスは sonnap@0438.jp、そんなフォト内緒なのでそんな p@0438.jp となっております。ということで、長い告知の方が終わりました。下平さん、これ今後だんだんこう引き継いでいくのでよろしくお願いします。
はい、はい、頑張ります。
そういえばさっき一眼レフで、
はい、
旅行の時とか、
はい、
ペットのお話されてましたけど、
はい、
その他にこんなものも撮ってみたいなって何かありますか？
やっぱり一眼レフが活躍できる場所って、
うん、
結婚式とかあの室内のイベントごとの時って大きいと思うんですね、
はい、うんうん、
でその時にその場所の雰囲気を、残しながら綺麗な写真を撮りたいっていうのはやっぱり願望としてあるので。
そうですよね、
はい、フラッシュの使い方とか、
はい、
撮影時の細かい設定ですね、
うんうん、
そういうのがこうバッチリ使えるようになれるといいなと思ってます。
わかりました。やっぱり雰囲気を撮るってなかなか難しくて、
はい、
コンパクトデジカメでもできるけど一眼レフだとよりこう自由度が高まっていろんなことに撮れるはずなので、
はい、
特にこう披露宴の時の 神父さんのほんわかした感じみたいなのを撮るにはやっぱり一眼レフの方がやりやすいなと思っているので、はいはい、ゆくゆくはそんな感じに一眼レフでほにゃららを撮るにはというので、まあ、披露宴とかも入れて説明していけるかなと思っております。
はい、
はいということで新生そんなフォトナイスショーということで中級編第1回は、こんな感じで来ましたけれども、
はい
第2回以降もですね、一眼レフあんまり一眼レフを知らない、
はい、
とかこれからなんとか活用していきたいという方の希望に応えられるようにですね頑張っていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、来週も楽しみにしてください。また水曜日の、配信になっております。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
ではまた来週。
さよなら。
さよなら。